おはようございます。那須清です。昨年末から年始にかけてイスラエルを訪問してきました。聖書の舞台はほとんどがイスラエルで、聖書の大半はそこで記されました。旅の目的は修行の一環ではなく、功徳を積むというものでもありません。いわゆる御利益のためでもありません。聖書の舞台となったイスラエルを目で見、耳で聞き、歩いて触ることで、聖書の記述をいろいろな角度から確かめるためです。聖書の内容は多岐にわたります。神からのメッセージや神がどのようなことをされたかを記録しています。人間の神に対する思いや祈りや賛美なども書かれています。またイスラエルを中心に周りの国々の状況なども記しています。ということで、昔話の典型の昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいましたの類の話ではないのです。昔々といういつかはっきりしない出来事ではありません。現代のようなカレンダーを使っていないので分かりにくいものもありますが、かなりの正確さで判断できます。またあるところにというような場所は気にしないということもありません。場所をはっきり記していることが多く、その場所は今のどこにあたるのかを調べ、訪れることができます。また、おじいさんとおばあさんという匿名であったり、誰でも構わないということも比較的少ないのです。要は、単なる伝承とかおとぎ話、教訓のためのお話ではなく、事実を伝え、記しているのが聖書なのです。聖書の中心人物は言わずと知れたイエス・キリストです。今から約2000年前の人ですが、イスラエルに行くと、イエスがどこで生まれ、どこで育ち、どこをどのように巡ったかということをかなりの正確さで追うことができます。重要なポイントには、記念碑的に多くの教会が建てられています。それも長い歴史の中で破壊されては再建され、また壊され、また作られるということが繰り返されます。掘れば掘るほど昔の建物の一部が出てくるという感じです。教会を作ったために、かえって当時の雰囲気がわからなくなったと嘆く声もよく聞きます。その気持ちもわかりますが、最近では発掘調査がかなり進み、その場所が聖書に記されたまさにその場所だということが解明されてきているのです。聖書は一冊の書物ではありません。66巻の合本です。イエスという中心人物が分かれば、その人を軸に内容が発展していくというのが普通でしょう。イエスの生涯が記され、そのメッセージや思想がまとめられ、弟子たちがどう引き継いでいったかを書くというのが当然の流れでしょう。ところが、その部分は新約聖書という部分だけです。イエスが登場する前に39巻の旧約聖書があるのです。なんとイエスが生まれる400年前には旧約聖書は完成しているのです。イエス・キリスト以前の書物である旧約聖書の中心もやはりイエス・キリストとは一体どういう意味なのでしょうか。キリストとは救い主という意味です。神は人類を救う救い主を送る計画を立てられ、予告され、それを旧約聖書の中に記したというのです。旧約聖書では、神が将来地上に送られる救い主のことが書かれているんです。ある時、イエスは次のように語られました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が、私について証言しているのです。ここで言う聖書とは、イエスが生まれる前に書かれた旧約聖書のことです。イエスはご自分を旧約聖書に予言された救い主であると宣言しているのです。こう宣言した背景や状況をイスラエルに行くとよりリアルに感じることができます。その地を訪れて誰もが痛感するのは歴史のスケールの違いです。日本の歴史ではほとんど状況が分かっていない2000年前にイエス・キリストはこの地上にいました。そしてその足跡を今でもたどることができます。 イエス・キリストの誕生を予告した旧約聖書は、それからさらに1000年、2000年前の歴史を刻んでいます。イスラエルに行くと、それらの時、場所、人物に関する事実をかなりの精度で確かめることができるのです。イスラエル訪問の私たちのもう一つの目的は、そこに住んでいるユダヤ人で、イエス・キリストを信じている友人たちに会うためでした。私もかつてはそうでしたが、日本人の中には、聖書はイエス・キリストは外国の宗教だからという人がいます。日本古来のものを大切にしたいと言わんばかりですが、実は日本古来というものはそれほどあるわけではありません。それはさておき、ユダヤ人にとってはそれ以上の感覚です。2000年間の歴史の中で、ユダヤ人は聖書からずれていった教会や名ばかりのクリスチャンたちから徹底的に迫害されてきたのです。ユダヤ人の先祖たちがキリストを十字架につけたということで、キリスト殺しの罪状で嫌われてきたのです。ユダヤ人にとって長きにわたり、新約聖書は恐ろしい不気味な書物でした。イエスもユダヤ人であったことさえ知らなかったということもよく聞きました。ところが、この50年ぐらいの間に状況は大きく変わってきました。中世の宗教画で書かれているイエスはいかにも西洋人のようですが、新約聖書を実際に手にしたユダヤ人たちは、イエスは正真正銘のユダヤ人であることに気づいたのです。そして、イエスこそ旧約聖書が予告していた救い主であるということに目が開かれる人が増えてきたのです。で、今回のイスラエル訪問のためにガイドにお世話になりました。ちょうどトランプ大統領のエルサレム首都発言で、政情が不安定とマスコミではかなり騒いでいました。そのことを心配してか、私たちが訪問する場所をあらかじめ下見してくれるほどでした。効率よく見学できるようにスケジュールを組んでくれました。ガイドに恵まれると旅も楽しく、充実したものになります。人生という旅路においても同じことが言えるでしょう。私たちの行く末を案じ、喜びと平安を持って歩めるように、私たちを作られた神は、私たちをガイドしたいと願っておられます。基本的にガイドは私たちの意向を尊重してくれます。神も私たちの意思を無視して強引に介入される方ではありません。ガイドが何よりもお世話になるのはトラブルが起こった時です。今回もいろいろありました。忘れ物をしたり、迷子になったり、そんな時ガイドはそれまでの経験を生かし、現地の仲間と連携し助けてくれるのです。創造主なる神は私たちの人生のトラブルに対して対応してくださる方です。私たちが自分の罪や死について無頓着な時に、その救いのために救い主を用意してくださいました。それがイエス・キリストです。イエスは予告通りに私たちの罪のために十字架にかかり、3日目に復活して永遠の命の価値と可能性を示してくださいました。イスラエルに行くと、十字架が建てられた場所も葬られた墓も確認することができます。その墓は今でも空っぽです。昨年、耐震工事のためにその墓の部分を改修工事しました。初めて科学的な調査が行われました。その結果、その墓や建てられた教会が本物であることをより確かめることができたのです。復活は信じにくいことですが、それが当時多くの人々から信じられ、新しい時代が開かれたことを2000年経った今でも確かめることができます。これはよくできた話でも、教訓を伝えるための創作でもなく、実際に起こったことです。この事実に目を留めて、復活して今生きておられるイエス・キリストを救い主として受け入れてくださることを心からお勧めいたします。